新しいゲームとの出会いに、ゲームプレイのつまみに。皆さんこんばんは。最近新しいゲーム系のポッドキャスト番組が次々とスタートしているのがとても嬉しく感じているレトロです。さて、今回のゲームのつまみはコーナー会と題しまして、数ある番組内のコーナーをすべてやっていこうという回となります。ゲームのつまみにはこんなコーナーがあるんだと改めて聞いているリスナーさんの方々に、番組の特色であるコーナーの紹介が少しでもできたらなと思っています。もう最近はゲームニュースがもう怒涛のようにありまして、追っかけていくのが大変ですよね。でもそれも嬉しい悲鳴というか、この6月私が楽しみにしているのは、任天堂が実施するであろう任天堂ダイレクト、そして22日に発売のファイナルファンタジー16。もう考えただけでも幸せな6月になりそうでなりそうで、ゴールデンウィークという長期休みが再来してくれないかと思っています。時間が足りない。では今回のメインのコーナー一つ目に行きましょう。
滑舌悪さで全作品。
滑舌の悪い私レトロが毎回一つのゲームシリーズを取り上げ、なるべく早口でシリーズ全作品のタイトルを紹介していこうというコーナーとなっております。このコーナーではテイルズシリーズ全作品、星のカービィシリーズ全作品など様々なゲームシリーズを紹介してきたのですが、どれもこれもスラスラと言えてなかったりとか噛んでしまったりとかありましたが、そのどれもがまあこのコーナーの特色ですよね。毎回どのシリーズ作品を紹介しようか迷いに迷うのですが、今回はこのゲームシリーズにしました。みんな大好きゼルダの伝説です。では早速ゼルダシリーズ全作品言っていきます。ゼルダの伝説、リンクの冒険、ゼルダの伝説、神々のトライフォース、ゼルダの伝説、夢を見る島、ゼルダの伝説、時のオカリナ、ゼルダの伝説、無印の仮面、ゼルダの伝説、不思議の木の未対地の章、自分の章、ゼルダの伝説、風のトクト、ゼルダの伝説、四つの剣プラス、ゼルダの伝説、不思議の帽子、ゼルダの伝説、ドラトラトラトラトラトラトラトラトラトワイランドプリンセス、ゼルダの伝説、無限の砂時計、ゼルダの伝説、大地の汽笛、ゼルダの伝説、スカイウォードソード、ゼルダの伝説、神々のトライフォース、ゼルダの伝説、トライフォース三中士、ゼルダの伝説、ブレスオブザワールド、ゼルダの伝説、ブレスオブ、さっき言ったこれ、ゼルダの伝説、ティアーズオブスキンゴム。今回はなかなかいい感じに言えたんじゃないですかね。以上、全18作品でした。なお、ゼルダ無双やリンクの防眼トレーニング等の派生作品は含まれていません。いやー、ゼルダの伝説シリーズたくさんありますね。まあ、ただでさえこう最新作のティアーズ・オブ・ザ・キングダムはボリュームがすごいのに、こう1作目から始めてみようという方はね、大変かもしれないですね。もうリンクすごいたくさん冒険してますね。以上、滑舌悪さで全作品のコーナーでした。
ゲームあるある。
ゲームをプレイしていてついついやってしまうことだったり、よくあるよねこのシステム、この流れってこうだよねなどというゲーム内でのあるあるなことを紹介していくコーナーとなっております。リスナーさんからの投稿を含めたくさんのあるあるを今まで紹介してきました。 今回も私の思うあるあるを3つ紹介していきたいと思っております。では1つ目のゲームあるあるです。ゲームの序盤、早く起きなさいと家族から起こされる主人公。ゲームスタート時にこれすごくないですか？特に RPG。 続いてのゲームあるある、スイッチのゲームソフトパッケージのシュリンク、開けづらい。こう早くゲームやりたいよって時にもう爪でこうゴシゴシゴシゴシやっちゃいませんか？最後のゲームあるあるです。最初の街や最初のダンジョンの宝箱には薬草等の回復系アイテムが入っている。まあこれ優しさですよね。最初はお金ってあんまり持ってないし。以上3つのあるあるを紹介いたしました。うんうん、あるあるあるって思いましたか皆さん？このコーナーではリスナーさんからのあるあるを募集しています。よかったら皆さんのあるある教えてください。その際には大事に大事に紹介させていただきます。以上、ゲームあるあるのコーナーでした。
ゲーム言葉のいろは。
このコーナーではゲームの中では当たり前で使用されているゲーム言葉をもう一度、それってどんな意味だっけと解説をしながら振り返るゲーム初心者に向けた国語辞典的なコーナーとなっています。いろはということなので、毎回3つのいろは、ゲーム言葉を紹介していきたいと思っています。過去回だとサウンドノベル、積みゲー、FF、対戦格闘ゲーム、マルチエンディングなどなど、たくさんのゲーム言葉を紹介していきました。では早速、一つ目のゲーム言葉はメトロイドバニア。バニアはウニ点々ちっちゃいアニアのバニアです。任天堂の開発のゲームシリーズメトロイドとコナミの開発のゲームシリーズ悪魔城ドラキュラ、海外名だとキャッスルバニアの2つを彷彿とさせるような要素を持つゲームの総称です。特にインディーゲームに対して呼ばれることが多いです。インディーゲームとは少人数低予算で開発されたゲームソフトです。最近はこのメトロイドバニアなゲーム山ほどありますよね。例えばゲーム中にあの宝箱をどうやって取るんだろうって見えていても、その時点では取れなくてもプレイヤーキャラクターがいろいろな能力を手にしてから後で取りに来ると手に入れたりするのがいいですよね。続いてのゲーム言葉、バッドエンディング。選択した内容により訪れる悪い結末のことです。バッドエンディングという場合は負けたり敗れたりして終了することではなく、ゲームをクリアしたものの悪い結末になるようなことを示すとのことです。バッドエンディングがあるってことはハッピーなエンディングももしかしてあるかもって思いたいですよね。様々なエンディングがあるのはやり込む要素に直結します。できればでもね、バッドエンディング迎えたくないですよね。最後のゲーム言葉です。ティアキン。任天堂のゲームタイトルであるゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムの略語です。先ほども滑舌悪さで全作品に出てきましたね。最近ティアキンティアキンってよく聞きませんか？ちょっと言いづらいですよね、ティアキン。だけどティアーズオブザキングダムって長いから訳したくなりますよね。以上、今回もゲーム言葉を3つ紹介いたしました。 以上、ゲーム言葉のいろはのコーナーでした。ここまでサクサクと3つのコーナーを行ってきました。今ちょうど折り返し地点ですね。残り3つのコーナーを行っていきます。
最強魔法。
さまざまなゲームの一番強い最強の攻撃魔法を紹介していこうというコーナーとなっております。魔法といえど黒魔法、白魔法、赤魔法などいろいろな種類がございますが、黒魔法という括りにさせていただきます。なお即死魔法や敵のヒットポイントの〇〇%を減らすといった魔法は除外しております。まあ、単純に攻撃魔法と考えていただければ。参考資料は読むという面白みのある攻略本から、魔法の効果やその説明、属性、ダメージ数、消費マジックポイント数も一緒に紹介していきます。ゲームのつまみの番組内ではネタバレはしない趣旨で行っておりますが、コーナーの特質上ご容赦ください。もし聞きたくないよっていう方がいらっしゃいましたら、時間を14分16秒まで飛ばしていただけると幸いです。過去回ではゲームボーイアドバンス、黄金の太陽、開かれし封印や初代プレイステーションのドラゴンクエスト7、エデンの戦士たちなどからゲーム中に登場する最強魔法を紹介いたしました。さて今回の最強魔法を紹介するゲームは、初代プレイステーションファイナルファンタジー8よりアポカリプスです。効果はパーティー全体へ120の威力基本値ダメージを与える。説明文では、巨大な魔法陣から光の矢を放つ未知の魔法とあり、このファイナルファンタジー8という作品は敵から魔法を奪って自分のものにして使用するというドローシステムのため、消費マジックポイント数という概念がありません。魔法の属性は無属性です。この魔法をね、ラストバトル中にね、相手が使ってくる魔法なんですよね。当時衝撃でした。その圧倒的なエフェクトに迫力あったな。またね、このアポカリプスっていう名前もかっこいいですよね。ラストバトル専用、しかも相手が使ってくる魔法が最強の魔法っていうのがまたいいですよね。またあのラスボスとのラストバトルやりたくなってきました。でも FF8、 ファイナルファンタジー8ってなんかあんまりこう人気っていうか、ちょっと隠れてますよね、シリーズ作品の中では。このドローシステムっていうのがちょっとね、結構面倒だったりするんですよね。わかる人にはわかると思うんですけど、僕は FF8 好きですよ。 FF7 のリメイクが全て終わった後に、もしかしたらワンチャン FF8 リメイクリマスターあるかな。以上、最強魔法のコーナーでした。
キャッチコピーから学ぶ。
このコーナーはとあるゲームのキャッチコピー、宣伝文句を振り返りながら、そのゲームの紹介とともに学びにつなげていこうというコーナーです。なお私レトロの個人的な主観が入っていたりもするので、個人的な感想、思いなんだなと軽い気持ちで聞いていただくと嬉しいです。それでは今回紹介するキャッチコピーはこちらです。なくしたものを思い出しゲーム。とってもとってもうわー深いわーと思いますよね、これを聞いたら。プレイステーション、僕の夏休み、 というゲームのキャッチコピーです。今から23年前の2000年6月22日に発売された今作ですが、少しゲームの内容について触れていきますね。母親が臨月に差し掛かったことで、北関東のおじさんのところに預けられることになった都会育ちの9歳の僕くん。たこ揚げ、虫相撲、昆虫採集をしながら様々な人と出会い、夏のたくさんの思い出を作っていくゲームとなっております。40手前の私レトロが思う懐かしいと思えるあの頃の夏休みがぎゅっと詰まった作品です。昭和の夏休み、そんな感じでしょうか。子供の頃キラキラしていたものは、いつの間にか大人になってある程度は働いた収入で変えてしまう。例えばお菓子一つでも、子供の頃は何十円の価値って大きかったですよね。でも今って大人な自分って皆さんどうですか？変えちゃうからこそその価値って小さかったりしませんかね。まあ、素直な気持ち、新鮮に思えること、存在は小さくても大きく思えたもの、人とのつながりや仲間、いつしかいつの間にかなくしてしまったものを思い出してくれる、思い出させてくれる、僕の夏休みはそんなゲームです。このゲーム、プレイヤーキャラが僕くんという小学生で、その僕くん目線でゲームは進行していきます。何気ない会話でもとても深みがあって、複雑な設定がこの作品にはないからこそ、言葉にも重みがあって、私は23年前当時プレイした時は、そんな重みとか懐かしいとかって思わなかったんですけど、大人になってからプレイしたことがあって、あの頃の夏休みがそこにはあり、懐かしい気持ちになりながらも、キャッチコピーのなくしたものを思い出しゲームとだけあって、本当に私がいつしかなくしてしまったものを感極まって涙したシーンとかもありました。ゲームを通して懐かしさの向こう側に思い出していくものがたくさんあって、ああこんな気持ちになるんだなと改めて気づかされたゲームでもありました。見えない形じゃない大事なもの、そんなものがたくさん詰まった作品なので、大人の皆さんにぜひ一度プレイしてほしいゲームです。そしてこれから夏休みのシーズンになってきますけど、夏休みがない方にも夏休み気分になれます。現在はこの僕の夏休み、初代プレイステーションのパッケージ版だと、トリセツとかケースとかすべてついて1400円前後で購入できるそうです。またプレイステーションポータブルでも、この僕の夏休みに追加要素が含まれたリメイク版が発売されており、こちらも同じく1400円ほどで購入できます。どうですか？1400円であの頃へタイムスリップしませんか？大人になって夏休みだって嬉しくなることって、正直僕自身はなくって、だけどゲームを通して夏休みと懐かしさとか、そんなのが感じられるゲームって、この僕の夏休み、僕夏くらいしかないような気がします。ではまとめていきます。今回取り上げたキャッチコピー、なくしたものを思い出しゲーム、プレイステーション僕の夏休みから学んだことです。いつしか忘れちゃったものの大切さに気づくことは簡単ではないけれど、僕の夏休み というゲームでの体験を通しながら、人と人との絆、見えない大切なものが見え、気づきにつながる。何もなくても体験や思い出を通して、物の価値観や人と人との結びつきを感じることができる。このゲームから学ぶことは本当に多いです。そういった意味では、今の子供たちにもプレイしていってほしいなっていうゲームです。何かをやっつけるとか、あやめるとか、そうじゃないゲームも楽しいんだよと、私も一父親なので、子供たちにも伝えていけたらいいなと思いました。以上、キャッチコピーから学ぶのコーナーでした。
レトロ的財布に優しいゲーム紹介。
私レトロが中古価格1000円以下で購入することができる個人的におすすめなゲームタイトルを紹介していく財布に優しいコーナーとなっております。さて今回のレトロ的財布に優しいゲーム紹介のソフトは、初代プレイステーションよりサルゲッチュです。一言で言うと、アナログスティック全開爽快サルアクションです。1999年6月24日ソニーコンピューターエンターテイメントから発売。ゲームジャンルは、これ面白いですよ、サル捕まえアクションです。本作はもうこのゲームジャンルのまんまの内容です。主人公のかけるくんがピポサルと呼ばれる特殊な猿たちを次々と捕獲していくゲームとなっています。猿を捕まえることをゲーム内ではゲッチュと言い、まさにタイトル通り猿ゲッチュなんです。そして今作は世界初のデュアルショック専用ソフトとなっています。デュアルショックといえばプレイステーションのコントローラーの総称ですが、コントローラーには右と左一つずつアナログスティックがついていて、このアナログスティックを駆使して猿を捕獲、ゲッチュしていくんですよね。左スティックで主人公のかけるくんの移動、右スティックで猿を捕獲するための網を振る、そんな単純明快な操作です。そしてガチャメカと呼ばれる秘密道具的なアイテムがあり、猿を一時的にダウン、スタンさせるメカ棒、猿の居場所をサーチする猿レーダー、右スティックでラジコンを操作するメカ四駆などなど、多種多様なものが登場します。ここで注意点なのですが、敵を倒すのではなく捕獲するんです。各ステージには捕獲すべきノルマの猿の数が決まっていて、そこまで広くはない 3D フィールド内で猿を見つけながら捕獲クリアをしていきます。猿ゲッチュ 3D アクションという目新しさはないけど、このデュアルショックのアナログスティックを駆使しての遊びがとても新しいんですよね。当時、今だったら塊魂って思っちゃうかもしれないですけどね。サクッとやれるゲームで、後半になると少しアクションの難易度が高くなるんですけど、全体的な雰囲気として面白いが詰まった作品なので、お子様からアクション好きな大人まで幅広くおすすめできるゲームです。そしてこのサルゲッチュなのですが、初代プレイステーションの箱取説付きゲームソフトだと、中古相場、23年6月16日現在だと約400円前後です。安いですね。そしてプレイステーションネットワークにも本ソフトはありまして、なんと現在100円という激安価格でした。サブスクリプションサービスのプレイステーションプラスのプレミアム会員なら クラシックスカタログにこのサルゲッチュありますので、すぐにプレイ可能となっています。まあ疲れた時にでもサルをゲッチュしてストレス発散してはいかがでしょうか。以上、レトロ的財布に優しいゲーム紹介のコーナーでした。
ゲームのつまみ、
今回はゲームのつまみ外伝と題しまして、番組内で行ってきた6つのコーナーをすべて流れるように行ってきました。どれもこれもゲームというものにつながるコーナーたちで、このゲームのつまみでの特色でもあるので、今後も継続して続けていきたいなっていうふうに思っています。このコーナーへの感想や番組へのお便りも随時お待ちしております。例えばこんな感じで、
ティアーズオブザキングダムに夢中になりすぎて FF16 の発売日を忘れていました。
あとはこんなのとか、
ストリートファイター6をプレイしていると武道を習いたくなりました、
などなど、ゲームを通じて思ったこと、どんな出来事でも構いません。メッセージに対して5倍ぐらいの分量のカウンターをかける感じで大切に番組内で読まさせていただきます。メッセージは番組の概要欄からどうぞ。なお、ゲームのつまみの公式番組ツイッターアカウントもあります。毎日ゲーム情報、私レトロの所有するゲームグッズの紹介、そしてツイッター限定のシリーズ世界地図などの企画も行っていますので、ぜひぜひフォローをお願いいたします。次回は3日後、来週19日月曜日の配信です。週刊ゲーム斜め読みさんとゲームのつまみのコラボ会、そして節目の第10回となっております。テーマは僕私のゲーム遍歴です。新コーナーもスタートいたします。よかったら次回もゲームのつまみとしてお聞きください。ではここまでのお相手はレトロでした。それでは皆さん、良いゲームライフを。さようなら。